恵み深い主イエスキリストの父なる神様、今朝も目覚めが与えられまして、あなたがよみがえられたこの主の日の朝を迎えることができましたことを感謝いたします。罪から来る報酬は死でした。しかし神様は私のために賜物として、贈り物として永遠の命を備えてくださり、それを差し出して、あなたは生きるようにと罪を離れてあなたのもとへと来るようにと神様招いてくださっていることを感謝いたします。私たちはあなたに愛されて、そして生かされております。神様、生まれてから今日までの歩みを、またこの一年のここまでの歩みを、またこの一週間のここまでの歩みを守り導いてくださったことを感謝いたします。どうか主よ、もう一度主の恵みの御手の中であなたの素晴らしさを味わう、またあなたの恵みに浸る時が与えられますように。そして神様、この十回の言葉を厳しい、聞きたくない言葉としてではなくて、本当にあなたの愛に満ち溢れた、また本当の意味で神を愛し隣人を愛していくための指針の御言葉として聞き取っていくことができるように、主を特別私たちに御霊の助けを備えてくださいますようにお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は、親子礼拝も合流いたしまして、子供祝福式もこの、礼拝式の中で持つことを、予定しております。本当に感謝なことに、聖書の中には、世代を超えて、しかも1代や2代や3代ではなくて1000代にまで至る、子供、孫、ひ孫、そのまた、そのまた、これが1000代続くですね。それほどの神様の、溢れるばかりの、そして尽きることのないほどの祝福を受けることができる秘訣が聖書の中にあります。子供を授かった、親にとってみてば、やはりその子が幸せになってほしい。この様々な問題に満ち溢れた、また様々な嵐が吹き荒れるようなこの世の中にあっても、本当に希望を見出して、そして幸せになってほしいと願うのが親ではないでしょうか。神様もまさしくそのような方です。いや、私たちの親以上にあなたが本当に幸せになってほしい。確かに世の中には困難や苦しみがある。しかしその中にあっても希望の光を見出し、それを消すことなく神様の前に幸いな人生を、祝福の人生を歩んでほしいと願っていらっしゃいます。その方の言葉を順番に聞いていけたらと思いますが、今日は偶像の虚しさという題を、付けさせていただきました。偶像という言葉を、教会に来られたことがあまりない方は、なぜその言葉はと聞き慣れない言葉だと思いますが、私もそうでした。一体偶像とは何だろうかと、この最初戸惑ったことがありますので、聖書の中でこの偶像について、分かりやすく説明されている箇所がありますので、そのところを開いてみたいと思います。旧約聖書になりますけれども、旧約聖書のイザヤ書というところを、もし聖書をお持ちの方はお開きくださればと思いますけれども、初めての方は、お隣の方、また立ち会って開いていただけたらと思いますが、イザヤ書44章というところをお開きください。イザヤ書、それは預言者イザヤという方が、キリストが生まれる、かなり前にですね、前もって神様から預かった言葉を、余すところなく語った、言葉ですけれども、それが今書き記されて、そして日本語にも訳されております。このイザヤ書の44章の9節以降のところを、 少しご覧になりながら、この見ていけたらと思います。イザヤ44章の9節、こんな言葉が記されております。偶像を作る者は皆虚しい、彼らの慕う者は何の役にも立たない、彼らの仕える者は見ることもできず知ることもできない、彼らはただ恥を見るだけだ。誰が一体何の役にも立たない神を作り偶像を置いたのだろうか。見よ、その信徒たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり立つがよい。彼らはおののいて共に恥を見る。鉄で細工する者は謎を使い炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。彼も腹がすくと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。木で細工する者は測り縄で測り、朱で輪郭をまとり取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の美しい姿に仕上げて神殿に安置する。彼は杉の木を切り、あるいはウバメガシやカシの木を選んで、林の木の中で自分のために育てる。また月桂樹を植えると大雨が育てる。それは人間の焚き火になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ、温まった、熱くなった、という。その残りで神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って、私を救ってください。あなたは私の神だから、という。彼らは知りもせず、悟りもしない。彼らの目は固く塞がって見ることもできず、彼らの心も塞がって悟ることもできない。彼らは考えても見ず、知識も英知もないので、私はその半分を火に燃やし、その炭火でパンを焼き、肉を炙って食べた。その残りで胃に嫌うべきものを作り、木の切れ端の前に切り伏すのだろうか、とさえ言わない。灰に憧れる者の心は欺かれ、惑わされて自分を救い出すことができず、私の右の手には偽りがないのだろうか、とさえ言わない。ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ。私があなたを作り上げた。あなたは私自身のしもべだ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったからだ。ちょうど今、この焼き芋をしたりとかですね、そういうこの暖を取るために焚き火をしたり、まあ、あまり焚き火を今することがないかもしれませんが、そのようなこの暖が取りたい季節になってまいりました。偶像というのは、ここに書いてありましたように人間が木とか、鉄とかそういうもので自分のために作った神様のことであります。しかしその偶像を作った人はやはり私たちと同じ人間でして、お腹が空いてグーグーと言い始めたらですね、力がなくなってくる、水を飲まないと疲れてしまう、そういう人間が鼻で息をする人間が作った神様なのだということですね。しかもその材料はというと、半分は焚き火にしてくべてしまう、しかしその半分は、その神様の形に作ってですね、そして私を助けてください、私の願いを聞いてくださいとひれ伏していく。しかしやはり聖書は、この人間が作った神様というのは偽物の神様だよ、そのようなものを拝むということは虚しいことだよ、私に帰ってきなさい、私があなたを作り全ての背きの罪を拭い去ったからとおっしゃってくださっている方であります。まあ、日本という国に生まれ育った人であるならばクリスチャンホーム、いわゆるこう片栗粉ではなくてですね、片方の親がクリスチャンということだけではなくて、両方の親がクリスチャンで、
そしてそういう家庭で育てられた場合にはですね、やっぱり稀だと思いますね。まあ 1% に満たない、100人いたら1人クリスチャンがいるかいないかという世界の国ですから、おそらく多くの国が、多くの人々がこの国で育ったのならば、神棚があったり仏壇があったり、あるいは初詣に出かけて神社でお参りをしたり、あるいはお寺に行ったり、いろんなところでいろいろなものに手を合わせて祈る、拝むということを教わってきた、そういう世界に生きてきた私たちだと思います。私の家庭のことを話しますと、まあ、父はあまり宗教が好きではありませんでした。しかし、なんか、ね、桐山聖友とかああいうこの真言密教とかですね、そういう本を買ってきてですね、一生懸命なんかやっていました。母親はと言いますと、いわゆる仏教系の新興宗教に、を信仰しておりました。まあ、母方の親族はその、いろんな集会をされしているような場所でありました。ですから私の家の中には神棚はありませんでしたが、仏壇がありました。そこにはその新興宗教の御本尊と呼ばれる巻物に書いた、このお経みたいなものがですね、こう置かれているというものがありました。しかし私の家庭は争いが絶えない、今でいうと、まあ、ドメスティックバイオレンスのような家庭でありましたから、いつも母親と父親が喧嘩をしていました。しかも父親が、手を挙げたりするわけですね。そういう中で本当に子供たちはなかなか落ち着けない、安心して家という場所が落ち着ける場所ではないという状況であったんですけども、ある時本当に大喧嘩をしました。そして父親がもう怒り心頭になってですね、お前の拝んでるこのこれはもう破って捨ててやるぞというふうにことになったんですね。すごい大変なことになりました。その人の信仰している、一番大切にしているものを破り捨ててしまうぞということになったんですね。皆さんの家庭ではそういう宗教戦争は ないかもしれませんけれども、しかしですね、やはりこのそういう究極 あのもうそういう怒り、この雑魚喧嘩というもう一生の間一とか二度あるかないか、ものすごいそういう喧嘩ですけども、そういう時に母親が何をしたのか、それを鮮明に覚えています。母親は一生懸命その巻物を、ま、素早く巻きまして、そしてだって自分が一番大切にしてもらうんですね。それを破られたら大変だということで持って一生懸命逃げました。しかし私はその時に思いました。あの母親が信仰している神様っていうのは、母親が助け出さなければ多分親父に破られていたらなほどと思うわけですよね。母親本当に真剣に祈ってるんですけども、願い叶わざることなしということですから、ひたすら一生懸命信じて祈ってるんですけども、いやでもあの神様は真剣に祈りを聞いてくれるような神様じゃないんじゃないかと、私は幼い心なりにそんなふうに思ったんですね。まあ、そういうことが少し私の小さな頃の記憶としてあります。この聖書の神様以外のもの、この聖書の神様以外に大切にしているものがあれば、それはまあ偶像ということが言えるかと思いますけれども、その人が一番頼りにして信頼して拝んで期待をしている神様、それがもし本当の神様でないならば、それは虚しい信仰になってしまうということを聖書は繰り返し語っているように思います。さてこの10回というものを学んでいるのでありますが、この10回というのはもともとイスラエルの民が荒野で授かった神様からの、この契約の言葉でありました。それをいただくためにモーセという人物が、あのイスラエルをエジプトの国から導き出した指導者として用いられたモーセがシナイ山という山に登っていきまして、そこでこの10回を授かってくるということをいたします。モーセは一人だけ山に登って、そしてこの神様との親しい関係の中で十戒を預かってくるわけですが、しかし聖書は40日40夜モーセは山にいたと記されています。それまでは四六時中モーセと一緒に歩んだ民でした。いつもそばに リーダーがいる、指導者がいる、自分たちを導いてくれる存在がいる、目に見える形で神様の代理人として自分たちを指導し教え導いてくださる、そんな存在がいる。ところがその時イスラエルは、まあ、テストというかですね、試練にあったんですね。1週間が経ちました。まだモーセさんは帰ってきません。2週間経ちました。それでもモーセさんは帰ってきませんでした。1ヶ月が経ちました。でもまだモーセさんは帰ってきませんでした。だんだんとイスラエルの人たちはですね、不安になったんですね。モーセさんは一体どうしたんだろうか。自分たちの指導者としてここまで私たちを導いてきたあのモーセさんはどうなったんだろうか。もしかしたら死んでしまったかもしれない。こんな荒野でこれから先私たちは一体どうしたらいいのか。そのような不安に襲われた、そしておじまどった民がイスラエルでありました。目に見える存在をすがりたい、それは誰しも人間が持っているものではないでしょうか。イスラエルの民はそのような中で自分たちの心を安心させてくださる目に見える神様が欲しいということになりまして、おいみんな、お前たちが持っているイヤリングですとか耳輪ですとかそういう金のものをみんな持ってきなさいと、このアロンという人物がですね、皆さんに声をかけまして、皆さんの金を持ってきました。そしてそれをですね、溶かしてですね、でイスラエルはなんと金で格子を作ってしまったんですね。まあすごいもう金ピカの、ね、しかも重たい、ちょっとやったとで動かせられないこの大きな金の格子を作ったんですけども、それでですね、イスラエルの人たちはこんなことを言い始めました。この金の格子が、これが神様であって、これが我々をエジプトの地から連れ上った神だと言ってですね、その金の格子の前で飲めや歌えやと祭りをしてですね、そしてその神様を、目に見える自分たちで作った神様を拝み奉り祭り始めたという記事が聖書の中にあります。この10回が語られたすぐ後のことなんですね。いや、もうモーセが山の上で10回をいただいているその最中にイスラエルの民は何をしているかというと、目に見える自分たちの神様を作っていたんです。これが人間の現実ですね。目に見える確かなものがないと安心できない。モーセは一体どこに行ったか、いつ帰ってくるのかわからない。だから自分たちの神様を作ろうじゃないかと言い始めたのがイスラエルでありました。今日世界旅行をすることができます。私も、来週の今頃はですね、台湾に いる予定なんですけれども、おそらくどの国に行っても、どんなに原始的な現地の人でも何かを神様として祀っていると思うんですね。これ間違いないことだと思います。どんな人間でも猿でない限りは何かを拝みます。動物は何かを拝むということはいたしません。しかし人間だけは何かを神様として祀り上げて、その前にひれ伏したり手を合わせて拝んだりすることになります。イスラエルの人たちはどういう方々だったでしょうか。まさに目に見える形で超自然的なその奇跡を体験した民ではなかったですか。モーセに導かれてイスラエルはどんな奇跡を体験したのでしょうか。一番大きな奇跡は絶対絶命と思われた、目の前には海が広がり、後ろにはエジプトの民が戦車を持ってまた追いかけてくる、そういう中でですね、モーセがこの杖を持ってこの海を分けてですね、そうすると海が真っ二つに分かれてですね、で海の中に乾いた陸地ができて、そこを通ってイスラエルの人たちはエジプトから脱出してくることができた、奴隷の家から連れ出されたということがありました。よくですね、今日超自然的なことが起これば信じましょうなんていう人がいるんですが、それは嘘だと思います。どんなに超自然的なことが起こったとしても、その人の受け止め方によってはそれは科学的に証明できる何かのことなんだとかですね、神は必要、そんなことは、この神なんか持ち出すなという始めることになります。いや、イスラエルの民がまさにそんな超自然的な奇跡を体験したにもかかわらず、 少しですね、目に見える形で指導者がいなくなると、まあ、もう杉田教会はそんなことありませんけども、私がですね、どっかいなくなってもですね、他の神々を作らないと思いますけども、でもイスラエルの民はかつてそうしてしまったんですよね。一週間経っても来ない。一ヶ月経っても帰ってこない。牧師が帰ってこない。どうしようか。じゃあ他の神を作る。それはやめてくださいね。でもイスラエルの民が期待していた神様、あるいはイスラエルの民が期待していたものは何だったでしょうか。それはちょうどツアーガイドさん、旅行ガイドさんのような神様だったと思うんですよ。はい、皆さん、ここに来れば素晴らしい景色が見れますよ。と言ってですね、この次から次へと、素晴らしい景色や観光地をこう案内してくれるような神様。ですからですね、この神様に導かれて、エジプトを出た人たちはですね、不平不満を言い始めたんですね、ブーブー。こんなはずじゃなかった。エジプトにいた方がまだマシだ。なぜ私たちはこんな悲惨なところで、水もない、食べ物もないところで、こんなところで死ななければいけないのか。エジプトに墓場がなかったので、神様は私たちをこんなところに連れてきて死なせるのかと言い始めたんです。人間はどこまでも自分勝手な神様を求めるんです。自分の願いを叶えてくれる神、自分のための神様、それを求めるのが人間であります。実はこの出エジプト記のところに今日の御言葉にありましたけれども、偶像というのは自分のための神様であります。もう一度見てみましょうか。主語にも書きました、その出エジプト記の20章の4節の言葉をご覧ください。その偶像という言葉に少し枕言葉がありますよね。あなたは自分のために偶像を作ってはならないと書かれています。自分のために作る神様、自分のために拝む神様、それがこの偶像と呼ばれる神様であります。そう言いますと本当の神様もですね、自分のために拝めばそれは偶像になるという可能性もありますけれども、でも少なくとも目に見える形でこれが自分たちの幸せを叶えてくれる神なんだ、自分たちの安全を守ってくれる神なんだ、自分たちに祝福を、物質的な繁栄を与えてくれる神なんだと言って拝み始めているならば、それはその人のための神様であるならば、それは偶像と言えるでしょう。イスラエルの人たちは自分のための神様を、自分の願いを叶えてくれるための手段として作ったということを覚えます。これは今日どこの国の人もしていることです。会社の中にも鳥居があったり、神棚があったり、いろんなことがありますよね。日本は非常にそういう神を信じませんと言うんですけど、その一方で不思議なことをしています。いわゆる有名なお寺に行ったりとかですね、なんとかさんに行きますと、もう有名な会社の名前がずらりと並んでいます。その社長さんとか重役さんとかもその偉い人が一生懸命拝んでですね、この会社が繁栄しますようにって一生懸命祈ってるわけですよ。倒産しませんように、商売繁盛になりますように、家内安全。人は人間のために、自分のために、自分の願いを叶えるための神を作りたいのであります。それは、しかし、召使いのような神様と言えないでしょうか。非常に失礼な話ですけども、でも、その人の召使いですよね。まるで、この、なんて言うんでしょうか。ポータブルな、収納可能な神様と言いましょうか。必要ない時にはこうしまい込んでですね、でも困った時にはそれ引っ張り出してきてですね、もう大層なことをして拝み始めるわけですよ。しかしそれは非常に虚しい、そして神様が、誠の神様が一番悲しまれることだよと聖書は語っております。さて、もう一度出エジプト記の御言葉に、耳を向けていきたいと思いますけれども、主語のところには少し長かったので点々点で省略させていただきましたが、出エジプト記の20章の4節から6節の言葉を今日味わいたいと思っておりますので、御言葉を、聖書に基づいて読みますので、もう一度聞いていてください。出エジプト記の20章の4節から6節の言葉です。あなたは自分のために
偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。そのように記されてあります。ここで神様はご自分のことを、あなたの神主である私は妬む神と紹介しておられます。私は妬む神である。この聖書の言葉を聞いてキリスト教につまずかれる方がおられるようです。いや、つまずかなくてもですね、神様に対してかなり否定的なイメージを持ってしまうという方がいらっしゃると思います。それでこの妬むという言葉を今日は考えてみたいと思うんですね。神様が妬む神というのは一体どういうことなのか。そのためにですね、私は一つの、ことをお話ししたいと思います。今テレビがありませんけれども、かつてはいろんなテレビをもう一日中四六時中見たりする時期もありました。ある時私がテレビを見ておりますと、まあ面白いおかしく、まあ、テレビは視聴率を優先して面白い番組を作りますからそうなんですけど、でも興味深い映像が流れてまいりました。それはいわゆる浮気調査をするという、誰かがですね、こう泣き込んできてですね、自分のご主人が浮気をしているかもしれません、ちょっと調査してくださいみたいなことを頼むわけですね。でテレビ局の人たちが、スタッフがですね、調査をしてですね、でこの浮気の現場をちゃんと捉えてしまうと、それで相手が浮気をしていますということがこうはっきりとその依頼主に告げられてしまうということがあるわけですね。ところがですね、非常にびっくりしたんですけども、相手が、自分のパートナーの相手がですね、浮気をしているというのが発覚したんです。紛れもない事実だということが分かりましたと告げられたにもかかわらず、あ、そうですかみたいな、そういう人がいたんですよ。全然怒らない、ありえないと思ったんですけども、皆様はどうでしょうか。あなたの彼氏や彼女、あるいは結婚されている方ならば、その生涯の伴侶が誰か他の異性の方と親しくしてですね、浮気をしているということが分かってしまったとしたら、どんな気持ちになりますか。あら、そうですかなんていう人はもしかしたら言えるかもしれませんけど、これはですね、あなたが本当にその人を愛しているかどうかという試金石だと思うんですよね。本当にその人のことを愛しているとすれば、相手が浮気をしていたとしたら本気で怒ると思います。どうして私を裏切るようなことをしたの。もう離婚騒動になるでしょうね。そうでは済まされない話になりますよ、多分。このもしあなたが本気で怒るとすれば、その反応こそがですね、あなたが相手を本気で愛しておられる証拠だと思いますけれども、しかし相手が浮気をしても怒らない、妬みもしないということならば、それは相手を本当の意味では愛していないという証拠ではないかと思うわけです。まあ、結婚、本当にお互い愛し合って結婚するんですけども、アメリカの後を追っている日本は離婚する人も増えてますよね。まあ、成田離婚というのもかなり前から言われてますし、もう新婚旅行終わらないうちにですね、さようならと言ってですね、別れてしまう。同棲をする人も多いです。もう結婚する前から一緒に生活をし始める。しかしそれはむしろ離婚を増やしているかもしれませんね。離婚率が増える原因がそれだと思います。嫌になればすぐに別れる関係だからです。相手の嫌な面ができて、もうあなたと一緒にいたくないわっていうことならば、もう自由に別れることができる、そういう関係が同棲ですから。そんなことに慣れている人は結婚生活が続かないんですよ。結婚生活は本当に約束、誓いが必要です。そうでなければ、好きだ嫌いだということだけではやっていけないということがあると思うんですよね。で、結婚の時にですね、考えてみてください。
ぜひ近い将来にですね、ここで私は結婚式を刺激したいと思っているんですけども、ぜひ皆さん祈ってくださいね。この青年の若者たちが良い結婚に導かれるように、でも結婚の時のことを考えてみてください。どんな誓いをするんでしょうか。あなたは自由にどんな人とも浮気をしてもいいです、なんていうことをお互いに誓う結婚式がどこにありますか。ありえないことですよね。結婚するときは何を誓いますか。どんな時にも変わらない愛を持って生涯あなただけを愛します。これが本当の愛の誓いですよね。健やかな時も、やめる時も、止める時も、貧しい時も、変わらずにこの人だけを生涯愛する、そしてその人だけに節制を守ることを誓いますと、それは結婚の誓いです。で、実はこの10回というのはこの結婚の誓いと同じような誓いの言葉なんですね。ありえないことですけども、神様の方が一方的にへりくだってくださって、そして私と同じ目線に立ってくださって、そして私はあなたと契約を結びたいんだ、生涯の契り、一生の契り、私があなたのために命を懸けてあなたを愛した、これからも生涯あなたを守り続ける、まあそういうなんかですね、歯が浮くようなセリフの歌詞のカラオケとかに行くとあるじゃないですか。生涯あなたを守り続けるとかですね、生涯あなただけを愛し続ける、永遠の愛を持ってとか。でも神様だけしかそういう愛を持ってないんですよ。でも神様本気ですよ。本気であなたを愛して、あなたのために命を十字架の上で投げ出してくださった方です。どれぐらい私があなたのことを愛しているか知っているのか、これぐらいだと言って、まさにご自分は両手に両足に釘を打たれて、私はあなたのすべての裏切りの罪を、浮気症の罪を、すべての汚れや、すべての妬みや、その殺意や敵意や、してはならないということを、ありとあらゆることをしてきたあなたの、そのこれまでの罪、今持っている罪、将来あなたが死ぬまで犯すであろう、そのすべての罪を私が身代わりに背負って、あなたの代わりに罰を受けたよ、だからあなたの罪は許されました、あなたはもう新しい人間として、私の子供として、いや私の伴侶のようなものとして、生涯私だけを愛して私と共に歩んでほしいと主はおっしゃっているのであります。神様という方は本気であなたを愛しているからこそ、あなたが浮気をすれば本気になって妬み怒られるのであります。これが妬む神という意味なんですけども、神様って心の狭い方ですか。結婚するときにですね、浮気をしてもいいよなんていう誓いをする人が、それが心の広いということならば、まあそれは別の意味で自由奔放ということでしょうね。自由自在ではなくて、そこには本当の自由ではなくて、むしろ自分の思い通りに相手を縛り上げる、そういう束縛しかないと思いますね。で、都合の悪くなれば捨ててしまうという、都合のいい束縛でしかない。それは本当の自由とは言えません。でも神様は、あなたが生まれる前から、母親の体内にいる時から、私はあなたを背負っているよ。年老いて白髪に寝て寝たきりになっても、私はあなたを背負い続けるよ。見捨てないよ。だから、あなたは、他の神様を持つ必要がないですよね。私だけを神としていくならば、あなたは本当に幸いを、そして仙台に至る祝福を私は授けますよと神様はおっしゃっておられます。最後の部分を見ていきたいと思うんですけども、今日のところで妬む神と記された後に、私を憎む者にはという言葉と、私を愛し私の命名を守る者にはと、この二つの、二者択一の、このどちらをあなたは選ぶのかということで、二つのこの生き方が提示されています。一つは私を憎む者、これはですね、浮気ということをいろいろ考えたんですけども、浮気をするということは相手を、その今のパートナーを憎むということだと思うんですね。裏切るということもありますけれども、でも、その今のパートナーを憎んでいるからこそ他の方と一緒になりたいとかですね、 他の方と幸せになりたいと思うわけでしょう。神様との関係も同じなんです。他の神々を持つということは誠の神様を憎むということなんです。もうその本当の神様と一緒にいたくありません、声も聞きたくありません、なんていうことで憎むからこそ他の神を持つわけでしょ。ですから神様は私を憎む者にはという非常に厳しい言葉を使っています。しかし他の神を持つ、自分のための偶像の神様を持つということは誠の神を憎むという行為であります。私を憎む者には父のことが子に報い三代四代にまで及ぼす、これが一つ目の選択肢です。しかしもう一方は私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施す、まあ、ここでもですね三代四代までですね、非常にこの、罰のようなものを与える神様っていうのはどうなんでしょうかなんていう方がいらっしゃるかもしれませんけども、ちょっと普通に考えてみます。まあ、この今の日本の社会でも、このおじいちゃんやおばあちゃんや孫やひ孫と一緒に過ごすという家庭が少なくなってきておりますけれども、昔の日本もそうでしたけれども、かつてのイスラエルもそうでした。一つの家の中におじいちゃんやおばあちゃんがいて、お父さんやお母さんがいて、そして子供がいて、その孫も一緒にいたりするわけですね。そうするともうその家庭の中に、その家の中に3代4代もうそのままいるわけですよね。その中でおじいちゃんやおばあちゃんがこの家ではこれを拝もうねっていうふうに孫や子供やひ孫に教えたらですね、そのままそれ伝わっていくと思うんですよ。でそうしたらですね、子供から孫からひ孫から他の誠の神様に立ち返って祝福をいただくということはなかなか難しい家庭に自動的にそれすわけですよね。自分たちが他の神々を拝むことを教えていくわけですから、そうするとおのずから3代4代にまで祝福が途絶えてしまうということになるわけです。しかしどうですか、3代4代と比べて桁が違いますけども、1000代ですよ。一世代80歳と、まあ、40年から80年ぐらいの一世代のスパンがあるかと思いますけども、もしあなたがこの私のために十字架で命を捨ててくださるような神、誠の神、天地万物として私たちを愛するために作って生かしてくださっている神、その神を神としてその方だけを愛しますと、生涯この神様だけを信じて従っていきます、他の神様は持ちませんという誓いをしていくならば、それが本当の意味で神を愛するということでありますけれども、その時に神様は尽きることのないほどの、3代4代ではありませんよ、5代6代7代8代1000代に至るまでの尽きない祝福を、私はあなたの家族先祖代々におじぐまで恵みをもたらそうとおっしゃっている方であります。幼児祝福式がありますけども、あの子供祝福式がありますけども、ぜひですね、まずお父さんやお母さんが、またおじいちゃんやおばあちゃんがどちらを選ぶのかっていうのをですね、考えてみていただけたらと思うんです。3代4代にまで神様の祝福を失ってしまうことを選び取るのか、それとも生きている時には見れないですけども、でも天において微笑みながらその仙台に至る祝福をですね、味わうことができる、その仙台に至るまで孫がですね、みんな天国に来てですね、再会できてね、それは素晴らしいことですよね。あなたはどちらを選ばれるでしょうか。これは神様からの皆さんに対する問いかけであります。しばらくの間それぞれ神様に対して応答の時を持ちたいと思いますが、声に出している方は声に出してお祈りください。 真実な愛を持って私たちを愛していてくださる天のお父様、主イエスキリストの父なる神様、また三位一体の神様を皆をあがめます。私たちはイスラエルと同じように目に見える形で自分たちを導いてくれる、また自分の願いを叶えてくれるための自分のための神様を作りやすい、またそれに拝みやすいものでありますが、しかしそのような私たちを愛し命を懸けて救い出してくださった方は真実な愛を持っておられるがゆえに妬む神様だとご自分のことを紹介してくださいました。そして私を愛し私の命令を守る者には仙台に至る祝福を恵みを与えると約束してくださっていることを覚えました。どうか神様、虚しい自分たちが作り上げた祭り上げた偽物の神様のことで祝福を失うことではなくて、本当にあなただけを愛していく中で限りない祝福を自分だけではなくて後に続く一人一人のためにも受けていくことができますように導き助けてください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。
アーメン。